なんかこう、リュウタさんが、こういう使い方があるよとか、大学でこういうの知ったら結構学生が、定期的にやりたいと言ってきたとか、そういうような、こう授業とかされて、学生さんのアイディアとか、なんかから、あるいはパブリックライブラリーでこういうふうに使われてますって、そういう割と小さなスペースでできることって。あるいはだけどライブラリーを活かしてるみたいな。
まあ、ただまあ、コミュニティのスペースって考えると割と何でもいいといえば何でもいい、みたいな話にはなるので、その、なんでしょうね。まあ、スペースの制約があるっていうのはそうですが、その、大学図書館ではなくて、学部学科の、まあ、図書室、資料室みたいなスペースではあり、まあ、もともと多分、そこにいる人との距離は近いというか、まあ、もちろんね、なんつうか、伝統的なイメージの学科資料室ってなんかこう、入っていいのかよくわかんない。特に学部生にとっては入っていいのかよくわかんない部屋だったりすることが多いですが、まあ、そういう部分さえなくなれば、そこにいる人たちとの距離が近いスペースっていうことになるので、大学図書館になるとやっぱり大学全体の大学図書館なので、まあ結構、まあそれでも、アメリカの大学図書館とかだと結構すごいちっちゃいプログラム単位での展示スペースとかに使ってたりもするし、まあ使わせてくれたりもするので、まあこんなことやりましたよっていう研究発表、簡単な研究発表とかを大学図書館使ってやってたりとかするんですけど、でまあ結構みんな通るから、アメリカの大学図書館なんかだと結構人目に触れていいみたいなのあるわけなんですけど、でまあ日本だとそこまで大学図書館使わせてくれないかなっていうところもあるんですが、まあその辺ちょっと教員と図書館の関係みたいなのがあったり、学校によって違ったりですが、でも学科図書室とかだともともとそこにいる人との距離感が近い場所にはなるので、そこにまあ、それが入ってきやすくなったっていうことは結構いろいろそういうちょっとそこにいる人に見てもらいたいっていう、こう研究成果とかそういったもの展示だけに限らず、まあ図書室なので長い期間置いておくこともできるし、貸し出しとかもできるようにすればできるのかもしれないし、まあ書籍体じゃなくても貸し出せるのかもしれないしっていうところで、なんかいろいろ使い道はあるとは思うんですが、
渡るさんが GIS のポスターセッションみたいな年に1回こうあって、それで今回は投票で2位になりましたとか、そういう話をしてくださったことが何回かあると思うんですけど、その文字だけじゃなく図表を入れたり写真とか、あるいはその絵でもそうなんだけど、そうやって見せる場って意外と大学なんかそんなに多くないかもしれないので、そういうその視覚に訴えながら研究を伝えるとか、卒論って、こんなんがあるんだよとか、そういうこう見える点、見える読むだけじゃなくて見える見せる、そういうこうアピールの仕方の練習とか、でこう発表だったらその時間に来ないといけないけど、こうポスターとかだったらこうフラッと来て、あ、こんな面白いなとか見れるので、そういう見せ方の場としても面白いかもしれないですね。大学、日本の大学って結構そういうこう見せる場所とかあったりするのか。
そうですね。結構やっぱり学校によるところはあると思うんですよね。そのラーニングコモンズみたいな、まあそれも一時流行って結構作ってる学校増えましたが、ラーニングコモンズとかあるところだと、そういうところでこう、ポスター掲示スペースみたいなのがあったりとか、そういうふうに作ってるところとかも多分ありますね。ここでこういう 活動がありましたよっていうことを知ってほしいっていうところもあるし、うんうん、まあそういうところはあるとは思いますが、
そういう大学のイベントとかをポスターにして宣伝しているのはよく貼ってあるんだけど、学生がそういうのをもうちょっと自由に作って、こうそういう最初に竜太さんがおっしゃったように、学科とかだったら割と専門とか関心の近い人がそこに集まる可能性があるので、そこを生かしたなんか見えるポスターをなんか生かした展示みたいなのも定期的にしたら面白いかなと思ったりもしますね、
うん、ポスターって学会とか学会発表とかでいうポスター発表のポスターみたいなもので、その
もあるし、
まあイベント大学の中でもちろんイベントのポスターはいっぱい貼ってあると思いますけど、うん、ダーニングコモンズとかそういうので作るもののイメージとしてはどちらかというと、
うんうん、でそれをそのポスターセッションのポスターってちゃんと学術的だったりするんだけど、学生がこう手書きでいろんなことをこう書く絵とかすごく上手で、なんかそういうものを生かしたなんか伝え方もあるかなって思ったりしますね。うん。
うん、まあそうですよね。なんていうんだっけ、ビジュアルレコーディング？なんかちょっと名前は忘れたんですけど、すごいイラスト描くのが上手な人が即興で絵を描きながらこう議事録みたいなのをホワイトボードに書いていくっていう手法がなんかあって、まあアメリカとかで始まったんだと思うんですけど、微妙に流行ってる、一時期流行った、
面白そうそれ、
今流行ってないかもしれないですけど、一時期流行ったやり方があって、まあそれでこうホワイトボードそのまま書いたものを残しとくと、後から来た人とかがこう、あ、こんなイベントあったんやって、こういう話し合いがあったんだっていうのを、まあ字で全部書いてあるよりは気軽に触れやすいですよね。だから図書館のそういう、うん、コモンズみたいなところでなんかこうディスカッションとかやったら、そういうのを作って残しとくとか、うん、まあなんかそういうのも、うん、なんかちょっと前に流行った やり方ですね、うん、
そのホワイトボードに書いたらそのままデジタル化されて残るっていうのもあるだろうし、今だとしたら、うん、そういう手書きとデジタル化っていうのをうまく組み合わせたら、学生たちが持ってるすごいライブなクリエイティブなものが出てきそうな気がしますね、うん
うん、そうですね。あとはまああとはそうですね、学生さんたちの交流っていう意味では、その本を通じた交流っていうのかな、まあ、その図書室の中にある本からその誰かがこう自分の好きな本を選んできてこう展示しておくみたいなのでもいいし、別に図書室にない本でそれぞれにこう持ち寄ってきた私物の本を、私はこういう本が好きですとか、まあ、何らかのテーマに沿ってでも何でも私はこういう本を読んでる人間ですでも何でもいいんですけど、そういう感じでこうシェアできるような、まあ番組打ち合わせしてる時に話が出てきた一箱本棚、図書なんていうんだ、一箱本棚ですかね、みんなの図書館みたいなのもそういうふうにして作るんですけど、棚を個人に貸して、その人がこう好きな本をっていうか自分が進めたい本を置いていくって形で作る、そういう、まあ、みんなの図書館っていう取り組みがあるんですけど、そういう感じなのも、うん、そういう感じのも面白いかもしれないですよね、
うん、それにちょうどいい本棚が並んでいて、で真っ白で、真っ白ってことはこう、ね、入れるものによってそれがこうすごく映えるので、なんかそういう一箱本棚みたいな、その個性が出るのが普通のライブラリーの並べ方じゃなくていいっていう、 そういうものができたら面白いですよね。でそれが定期的に変わったりするとか、VR ヘッドを使って、それは大きいスペースじゃなくても、逆に小さいスペースでも、そこから、こう、みんなで、こう、複数の VR ヘッドがあれば、いろんなイベントを外ともつないでできたりすると思うんですけど。
そうですね。まあ、VR はまだ結構、こう、体験してみようっていうレベルのことが多分多いですよね。うん、結構、まだ中で、作られてるアプリケーションも結構実験的なものが多いし、まだ使ったことない人が多いので、イベントとかやるにしても、とりあえずこういうものがあるんだよっていうのを体験してみようとか、こういうことができるんだよっていうのが多分多いとは思うんですけどね。
うん、そういうこうスペースは小さいけど世界とつながる使い方っていうのもいろいろあるんじゃないかなと思うんですね。うん。という感じで、辻野さんいかがですか？辻野さんからこうね、今どんな使い方があるんだろうっていうのを聞いてみたいっていう声が上がっていたかと思うので、うん。
なんかさっきお話しされ、してくださった本の展示って結構面白いなと思って、学科の、図書室にある本だけじゃなくって、その一人一人の学生が、この本がっていう、自分がなんかこう、すごい好きな本とか、なんかそういうものって、なんか何がしか、こう、例えば子供の頃にとかでもいいし、あると思うんで、なんかそういうものをこう、そこでこう、展示するっていうのだったら、こう、学生もこう、最初のなんか一歩、そこのスペースで何するっていうのを考えるときの最初の一歩で、積極的に取り組めるそうなんかなというふうなことを感じたり、あとあそこの、図書室はそういう本だけじゃなくて、機材なんかもさっき麦子さんが VR ヘッドセットとおっしゃいましたけど、そういったものとか、ライブ配信の機械とかもあるし、なんかこう実験的にそこで他のところではなかなかあれやけど、ちょっとここで実験的にやってみたいっていう、なんかそういうのでもこう使える、なんかそういうふうなこう学生が能動的に、なんかこんなことやってみたい、こんな機材あるんやったらこんなことちょっと実験的に取り組んでみたいみたいなことが、そこでやったらこう気軽に取り組めるっていうような、なんかそんなスペースになったらいいなっていうふうにちょっと思います
ね。ラミネートできればポップも上手だしね、みんな、
うん、そうですね。で絵もその本人はそんな絵が下手だからみたいなこと言うけど、描いてる絵見てたらすごくこう可愛かったりとかするんで、なんかこう、うん、お互いにその学生同士で誰かが描いた絵を見て、それを誰かがやっぱりこう、これ結構可愛いやんとか言っていう子もいるし、なんかそんな風にしてお互いに刺激し合いながら、なんか自分の そんなに得意じゃないとか、うまくないって思ってたことも、他の人の目から見たら、かわいいやんとか、うまく描けてるやんとか、なんかそんな風になるので、なんかそういうお互いに刺激し合える、そんなスペースかなというふうに思います。
授業をしてても、学生が手書きでノートを取ってる時の、あまり授業と関係ない自分で絵描いてる絵とか、コメントを、コロナ前やったらコメント、リアクションペーパーっていうのを渡してて、そこにコメント書くの、結構絵描いてるコメント返してくる学生さん多くって、なんかそういうこう、さっきそのいろんな記録をビジュアル化するっていう話があったけれども、本当、程度、言葉と合わせたものとかの書き方って、ひょっとしたら日本の学生さんすごく得意なんじゃないかなって、小さい頃から結構漫画とか書いてたりとかして、それは隠れたなんかこう技なんじゃないかなと思ったりもするんです。なんかそういうものも活かせたら、いろいろこう表現しながらつながる一つのきっかけとかできたりするんじゃないかな思ったりします。またまたそういう、こう、今年ちょっと、 ね、ライブラリーの話とかも、また、つゆさんも授業とかで、ね、やったりもするし、していけたらいいなと思う。今日はちょっとそのきっかけの、話をしてみました。ありがとうございます。